おはようございます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客しないで売上9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
木戸和俊です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。木戸さんのお辞儀をしている姿が音声を通して見えると、
はい、ありがとうございます。
90度お辞儀をされていますので、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日のテーマがですね、
はい
はい、心を揺さぶるタイトルがチラシの反響率アップの鍵、それとも…と、
はい、
でこのテーマをちょっと取り上げたきっかけっていうのは、
はい、
まあ、私がこうプロフィールを書くので、まあ、富山県の、
はい、
まあ、T さんっていう、
はい、
あ、塗装
を、もう富山県の T さんと分かりました、
ね、をインタビューをしてて、でその方は神田正則さんの、
はい、
なんかピンク本ですかね、
はい、
まあ、非常識な、なんとかって、
あなたの会社が給油にしても儲かる、
それを読んで、要はまあ住宅関係をやってたんで、
はい、
なかなかこう集客苦労して、
ええ、
会社のチラシじゃならなくなったんで、
はい、
自分でチラシを巻かないと売り上げ上がらないっていうんで、神田さんの本と出会って、
はい、
でもそれでピンとこうチラシを書けるようになったらしいんですよね、
はい、
で何年かはそれで反応がもうすぐあったらしいんですけど、
ええ、素晴らしい、
ここのとこなくなって、
ええ、
どうしようかな。でそのチラシ私見せていただいたんですよね、
はい、
うん、で見たら私からすると、これで反応するのかなって正直思うような、例えば色も、チョコレート色だったり、
チョコレート甘いもの好きなんですか、その人
は。そういうことですかね、あとね金色だったり、
はい、金色
で、
お金持ちになれそうですね、
目立つようにってことらしいですよね。
目立つように、はい、
埋もれないようにチラシの中で、なおかつ文章も、
はい、
あなたのお金をドブに捨てますかみたいな、
はい、
あるいはちょっと待ったとか、なんかそういうので、こう反響があったらしいんですけど、私からすると、なんか それかっていうのがあったんですけど、でそれがいや、はい、今反響なくなったらしいんですよね。で、お金ってチラシかかるじゃないですか。
かかりますね。
でこのままよりお金を使ってもっていうふうに困ってたらしいんですよね、
うん、
なんでそういうキャッチーなタイトルをつけても、どうも今は反応がなくなってるのかなっていう、
じゃあもうね、チラシや反響率アップの鍵は心揺さぶるタイトルか、それともって言うのはもうそれともっていいんじゃなくてもう違うんだろうって、ね、そういうことですこれね。迷ってるんじゃなくてもうこれ違うだろうみたいな。
でも どうしたらいいかがやっぱり最初は迷ってたらしいんですよね。
なるほどね。でそれでまあ秋田さんがこうしたらいいよって
。いやいや、その方は、ね、木戸さんの燃える塾に入って今こう、はい、いろいろやられてるんです。で、はい、それがだからそういう心を揺さぶるようなタイトルではないんだろうなっていう、でも何をしたらいいのかっていうのは私には分かんないんですよ、
本当知ってるんだけど分かんない。
知らないで、それをこう、木戸さんならバシッとまた言ってくれるん
じゃないですか、ね、バシッと、はい、これはバシッととくれば、やっぱり石橋さんですよね。
あ、バシッと、
はい、愛さんフォームの、
はいはいはい、
まあ、石橋さんで検索すると、まあ、ホームページもいろいろ出てくるんですけどね、まあ、これを、まあ、石橋さんに語ってもらえばいいんじゃないですかね。
いや、これ聞いてる方は、はい、石橋さん知らない方もいらっしゃるんで、
そうですね、そうなんですよね、いや実は私もね、リフォーム会社やってる時に、まあもうチラシ集客をずっとやってましたからね、その時にまああの時流行ったのがね、社長の一大決心とかね、そのでっかく真ん中にドカーンと書くんですよ、あとはお電話をいただければ30分以内にお伺いしますとかね、あ違う、他の会社が60分以内ですって書いたから、 じゃあ俺はもう30分しようとお電話いただければ30分以内にお伺いしますってでっかく書いて、こんなチラシを作ったことありますね。
それ反応良かったんです
か？良かったですね、結構埼玉県の、まあ、大手というか、割と注目されてるリフォーム会社があって、そこの反響率よりかは良かったですね、
でも、そういうチラシがどうも今、反響がなくなってるみたいなんですね。
そうですね。
その T さんの話
で、で結局今こうやってね、聞いてね、真似できますよね。
真似できますね。
実際自分が真似したわけですから。
木田さんも真似したんです
ね。ライバル社が60分以内に紹介しても、60分かよ、じゃあ俺はもう45分にしよう、じゃあ30分にしようと、そういう流れで真似できるわけですよ、あと社長の一大決心なんていうのも真似できますよね、でもまだお金どぶに捨ててんですかっていうのも簡単に真似できちゃうんですよ、そういうものはやっぱりみんな真似しちゃったら、もうそれでもう終わりになってしまいますよね。
増してきますね。
そうですよね。そういったものっていうのはこう表面的に真似さえすれば、本当にね、お客さんのことを考えてる会社も考えてない会社も、いい仕事する会社も、ろくなこと仕事しない会社も、みんな同じように真似して、みんな同じように作れるわけじゃないですか。だけど今はもうこうやってインターネットっていうね、ツールがこれだけ普及して、なんかやっぱりお客さんもこの人は本当はこんなねいいこと書いてるけども、多分これいいことを書いてるだけで実際違うんだろうなとか、なんかそのかなりもうお客さんも目を超えて今分かる時代だと思いませんか。
なんか雰囲気で
分かっちゃうでしょ。
なんか敏感に感じるようになってますよね、
それだけとにかく情報がね、昔は情報大したなかったのが、今は本当情報で溢れてるので、やっぱそこはもうごまかせられない時代になってきたと思うんですよね。だからそこでそういった表面的なね、30分で行きますだとか、簡単に真似できるところじゃなくて、本当にその実のところで、本当に仕事の内容でお客さんがこううなる仕事をしてるのかっていう、そこがなんかもう見える時代になったと思うんですよね。
そうするとその、石橋さんのお話っていうのが、
石橋さんの素晴らしいところが、やっぱそういううなる仕事をしてるんですよ。で前回、前回のテーマで、この人をちゃんと見てるかっていうのはありましたよね。
ありましたね。
石橋さんも本当に人を見る、お客さんの見ながら、よくその職人さんにありがちはこの材料がいいからだとかね、この削りがうちはもういい仕事をしますからとか、もちろんそれも大切なんですけども、それよりそのお客さんがどんなことで悩んでるのかとか、どんな困ったことを思ってるのかだとか、そういうのをこうお客さんがこう表面化してないものをね、引き出すのが上手なんですよ。
具体的になんかこうその例っていうのはあります？
なんかね、ちょっと例は出てこないんですけども、やっぱり聞き上手ですね、すごくね。
あ、聞くのが、
すごい聞き上手、だからこう自分が表面化してなかったものをなんか引き出してくれると気持ちいいんですよね。そうするとこのいい仕事をしてくれてよかったもあるんですけども、石橋さんに出会えてよかったってなるんですよ。
あの、思い出しました、あのあれですよね、あの例えば、ご主人に、このリフォームで、奥さんにどういうふうに喜んでもらいたいですかとか、なんかこのうちご主人に誰を喜ばしたいですかとか、なんか泣けるようなことを聞くんですよね。
そうわざとその夫婦のね仲をこうね、普段こうありがとうだとか夫婦間だと言えないようなことをその場で言わせるみたいなね、そんなようなことをねするんですよ。そうするとあの今の個人保護法とかうるさいですよね、本当にね。だからよく言うのがチラシにお客さんの写真をするのもね、難しいですよと、今こんな時代、そんなことできませんとかね、言うんですけども、確かにそういう法律上とかね、うるさかったりあるんですけども、でもやっぱり人間って感情の動物なので、確かにそういう法律はあるのかもしれないけれども、石橋さんが頼むんだったらもう顔でもね、もう何でも裸以外だったらもういいわよと、いうお客さんが ね、必ず出てくるんですよ、そういったので石橋さんのあなたレターを見ると、いつもお客さんが毎回乗ってるんですよ、違うお客さんが。
すごい写真がいっぱい出てますね。
すごい写真があって、もうお客さんのこう写真どうやったら撮るんですか、撮らせてくれんですかとかね、そういう悩みが多いんですけども、石橋さんの見るとね、全くそんなね問題どこにあるのっていうぐらい、もう毎回お客さん乗ってますよね、やっぱそういう関係がやっぱりできてるのか、
関係ができてるから、
で関係ができてたら、そういうお客さんの写真なり、あとお客さんの声にしてもね、あの粗品あげますから声書いてくださいっていうね、そういった物目当てのをね、お客さんは物くれるんだって、じゃあ仕方ない書こうと、でまあ嬉しいけど、まあね、ここで頼んでよかったです以上みたいな、そういう行為じゃなくて、本当に石橋さんに頼んで本当によかったよ、あ声何でも協力させてよ、いやこの人はこうでうんちゃらね、って熱い声が、同じ声でもね、表面上の声と熱い声って違うじゃないですか。
違いますね。
そういうのがこうチラシに表現されていたら、なんか違うと思うんですよ、全然。
そうすると、はい、この今日はその T さんがね、そのかつてはそのキャッチーなね、心を揺さぶるようなタイトルがチラシの反響率アップの鍵だと思ってたんだけども、じゃあそれに対する答えというのは今日は どういう、
そうですね、まずやっぱりお客さんをうならすこと、
うならす、
うならしても、私もあ、ね、どんどん私を利用して、もうね、写真だろうが何だろうがもうどんどん使ってよって言ってくれるぐらいの関係になってるかどうかですよね。
いきなりうならすってもこう、じゃあ どうしたらいいのかって、
まあ、それはまあさっきの石橋さんみたいに、やっぱ人を見て、ね、このお客さんどんなことで悩んでるんだろうだとかね、あとはそのなんだ、石橋さんの場合はまあ家族が笑顔になるとか幸せとか、まあ、そういうものを掲げてるので、やっぱ夫婦の関係がね、リフォームした石橋さんと知り合ったことによって、どんもっと仲良くなれば、まあ、それも幸せにつながるじゃないですか。
なりますね、
やっぱそういうところを目指して仕事をしてるかどうかってことですよね。
そうすると、石橋さんの例で言うと、先ほど人を見て、こう聞いていくっていうことが、その結果を促す仕事につながる。
そうですね、でお客さんがもうどんどん写真だろうが何だろうがアンケートでも協力するわよと、でいろんなそういったお客さんの、なんで今回リフォームやろうとしたんですかだとか、いろんなお客さんに聞いていくと、その中で、あ、この悩みをねタイトルにしたらいいんじゃないのかなとか、自分のこう考えた、ね、これをお客さんの心をつかむぞっていうんじゃなくて、あ、このお客さんのこの声っていうのはみんなが多分思ってる声だなとか、売り手側の情報じゃなくて買い手側の情報を載せていけば、読んでる方もそのお客さんと同じ気持ちになると思うんですよね。
なるほど。
そこで気持ちをつかむ方がいいですよね。
そこがこうキャッチなタイトルのところから、そのお客さんの声から、あ、これも私もって買っていくっていうのが今の時代なんですよね。
まあ今の時代、そうですね、やっぱり本当に、本当にいい仕事をしてるのか、本当に喜ぶことをしてるのかっていうのが透けて見える時代なんで、
透けて見えちゃうんですね、
見えちゃうんです、なんかね、
そうなんですね、なるほどなるほど、
本当ね、恐ろしい時代です。
じゃあそういう意味でこう、日々のやっぱり仕事が、そのものを実は見られてるっていう、
そうですね、
ことなんですね、
まずその土台があった上で、キャッチフレーズどうしようだとかって考えるんです、その土台なしにね、あの表面的にキャッチフレーズだとかって考えても上滑りしてしまいますよ。
なるほど、そうすると今はもういかにお客さんを鳴らすような仕事をしているかどうか、
そうですね、まずはそれがベース、
それがベース、土台になりますよという、ことなんですね、T さんも今はそういう仕事をね、されてるんだですよね。
T さんはもうめちゃくちゃいい写真ありますからね、
いい写真ですよね、
そこを表現すれば OK ですよね。
木戸さんのおかげですね。
木戸さんのことですよ、いや秋田さんのおかげです
今日も木戸さんどうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のテーマがですね、
はい、
こんな簡単な方法があった、相見積もり客に3日後あなたに頼むわと言わせる方法、ご存知ですかと。
ご存知ですか
というテーマでいきたいと思います。
はい、わかりました、
はい、それでは、
はい、
さようなら。